川村陽介です。畑野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は身延町の特産品、幻の大豆、あけぼの大豆について教えていただければと思います。
はい。
まずあけぼの大豆って、はい、普通の大豆とはここが違うっていうのはあるんですか？
一番やっぱり大きさですね。
大きさが、
はい、
僕あけぼの大豆すいません食べたことがないんですけど、はい、大きさどれぐらい違うもんなんですか？
大きさだと単純に通常の大豆より2倍近く大きさが大きくて
かなり大きいですね。
そうですね、はい、だから水に戻した状態にすると、はい、本当に 2.5 センチぐらいの大きさまで大きくなります。
そうなんですね、はい、味的にはやっぱり普通の大豆と比べて、はい、あけぼの大豆はこんな味っていうのあるんですか？
やっぱり最大の特徴はやっぱり甘みが強いっていう部分ですね。
甘いんです
か？はい。
まあ、あけぼの大豆だとこういう料理に合うっていう料理ってあるんですか？
料理で、まあ、大豆なので、うん、いろんな普通の大豆と一緒にいろんな料理に使えるんですけど、はい、まあ、大豆自体がすごく、はい、美味しいので、はい、蒸したものをそのままサラダとかにするっていうのも本当にシンプルですけど、うん、大豆を味わうっていう部分ではすごくおすすめできますね。
畑野さんも、まあ、今は商品開発がメインかもしれないんですが、
はいはい、
最初に身延町に来た時は、あけぼの大豆を育てたりもしたんですか？
まあ、育てたっていうよりもその作業のお手伝いの部分ですけど、本当に大豆って結構本当に聞くだけだと、はい、まあ、ほっとけばなるよみたいなことを最初言われてたんですけど
はいはい、はい、
実際にやってみたらすごい大変で、
農作業が、はい、まあ、いろいろあってい
ろいろあって、その台風が来たりとか、
はいはい、
草刈りとか、うん、そういう単純な作業ですけど、どこにでもそのどんな野菜を育ててもありますけど、
はい、
で農業って大変だなってすごい感じさせられましたね。
農業を経験されたのはそれが初めてだったんですね。
そうですね、そう、本当にがっつりじゃないです。家庭菜園とかは、はい、まあ、やってましたけど、うん、本当に圃場というか畑を持って育てるっていうのは初めての経験だったので、
あけぼの大豆って、まあ、収穫時期とかっていうのはいつ頃になるもんなんですか？
通常の大豆とか枝豆とかよりも遅くてですね、はい、枝豆の収穫が10月になって、はい、大豆自体は12月になってからの収穫になるので、
うん、
一般的よりかなり遅い収穫になりますね。
そして常識的な質問かもしれないんですが、
はい、
枝豆が大きくなったものが大豆なんですか？
枝豆をそのまま乾燥させたのが大豆ですね。枝豆が未成熟なの状態なので、
なるほど、
はい、そのままその要はあけぼの大豆の場合だと10月が枝豆で、
はい、
11月12月でそのままの状態にしておいて乾燥させて、うん、はい、それで大豆っていう形になる流れですね。
あけぼの大豆の枝豆って味はこれも甘いんですか？やっぱり
そうですね、すごい粒も大きくて食べ応えもあるので、
はい、
甘さもあってすごく人気ですね。なのでその10月はその産地フェアといって、
はい、
町内各地で収穫体験ができるんですけど、
うんうんうん、
毎年やっぱり多い時だと 4,5 千人ぐらいは、
4,5 千人も来るんですか？
はい、町外とかその県外とかからお越しになりますね、
はい、これは普通に申し込んだりすれば、はい、10月だいたい週末は、
そうですね、
収穫することができるんですか？
そうですね、基本的に、まあ、その農家さんというか畑によって違いますけど、はい、まあ、基本的に予約していただいた方がスムーズに、ただ雨とかだとどうしても中止になっちゃうので、そこら辺はどうにもできない部分ではあるので、
はいはいはい、これ収穫して生でそのまま食べたりもできるもんですか？
生で食べれないことはないと思う。自分も最初来た時、はい、生で食べたことも食べさせてもらったこともあるので、はいはい、確かに美味しいんですけど、
あ、そうなんですね、うん、
実際にそのやっぱ茹でて食べた方がより甘さとかが引き立つので、
うん、
やっぱり茹でた方がやっぱり美味しくはいただけるとは思います。
身延、はい、町でのこのあけぼの大豆を使った商品、はい、商品化されたものっていうのはどういう商品があるんですか？
そうですね、本当に単純に先ほど言った蒸し大豆とかっていうのもそうですけど、うん、
はい、
今町、身延町の町として取り組んでいる中で、その商品としては、はい、そのジャンボシューマイっていう あけぼの大豆の枝豆を使った大きいサイズのシューマイ、
はい、
とあとそのポークビーンズだったりとか、はい、塩麹漬けとかっていう、はい、いろんな結構幅広く商品がありまして、
はい、
町内のそのスーパーさんとか、はい、直売所とかでもご購入いただけるような。
これは例えば枝豆、あけぼの大豆の、はい、まあ、枝豆を使ったシューマイとかはこれも冷凍になってるものなんですか？
そうですね、基本的に冷凍の商品ですね。
あ、今あの僕の目の前にそのカタログというか枝豆のシューマイが非常に美味しそうな写真がありまして僕もちょっと直売所に行って
そうですね、
これは買いたいなと思います、はい、でも本当に多くあるんですね。
そうです、何種類もシェフさんとかからのレシピをいただいて作成しているものなので、う
ん、このあのあけぼの大豆を使ったカレーとかもあるんですね。
そうですね、ありますね。
僕カレー好きなんでちょっと食べたいなと思うんですがあの畑野さん、あのミロブに地域おこし協力隊として着任された時なんですけど、
はいはい、
まあ、着任して、まあ、ちょっと経ってからでもいいんですが、あけぼの大豆もっとこうしたらいいのにとか、
はいはい、
思ったことってありました？
いや本当に来たばかりの頃は、はい、やっぱりもう多分誰もが多分最初に思うことだと思うんですけど、単純にもう幻ってついてるじゃないですか、はい、なのでもっと作ったらいいんじゃないかっていう。
あ、なるほど、収穫量をも、は
いはいはい、とか畑とかっていう思いがあったんですけど、はいはい、やっぱり大事な部分はそこではなくて、うん、いかにそのあけぼの大豆っていうのを、はい、まあ、広めるっていうこともやっぱり大事だと思うんですけど、うん、まあ守っていくか残していくかっていう部分が一番の重要な部分になるので、はい、あとはその大量生産して大量消費っていうよりは、逆にそのこの貴重な大豆を、うん、まあ、多くより多くの人に伝わればいいなとは思うんですけど、うん、やっぱ価値を高めるじゃないですけど、うん、大事なものなんだよっていうのをすごい認識してほしいなっていうのを、今気持ちの方がやっぱり作ってる農家さんの気持ちだったりとかっていうのがあると、はいはい、やっぱりいっぱい作ったらいっぱい作っただけいいじゃんっていうだけじゃないんだなっていうのがすごく学んだ部分ではありますね。
なるほど、それではあの畑野さんがそのあけぼの大豆の価値を高めたであろうあのあけぼの大豆を使った新しい飲み物、
はい、
ソイコティについては明日伺えればと思います、
はい、
最後に畑野さんの好きな曲D.W. ニコルズライフをお送りします。畑野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。